ハレルヤ、おはようございます。本当に寒くなりました。皆様健康に留意してこの寒い冬を乗り切ってもらいたいと思います。先週久保先生からアドベントの細かいレジュメをいただきましたので、先生のレジュメによると2023年までのアドベントの日程を詳しく教えていただきました。私は初めて教会に出席したのはクリスマスの、小さな教会のクリスマスの集会でした。押していたビラトラクトをもらってそれで出かけていったんでした。あの時あの集会に出席していなかったならばクリスチャンになっていたかどうか分かりません。まあ、神様のなさることですから、いろいろチャンスはくださったかもしれませんけど、考えてみるとあの時に教会に出かけた、あのクリスマスにね、それが私の人生を大きく変えたんですね。でこの間女性会のクリスマスアドベント集会に出席しましたら、フワ先生が、私は初めて福音に接したのはクリスマスの宣教師のメッセージだったということをお聞きしたんですけど、この二人の牧師がね、クリスマスがそもそも教会に関わるきっかけになっているとは驚きではないかと思うんですね。で、今はクリスマスもなんだかこう一般化して、あんまり心が躍るような感じのしないようなね、音楽は素晴らしいけれども実態はなんだかマンネリズムの中にあるように思うんですけど、でもねこのクリスマスほど伝道に好機はないと思うんですね。私がある意味によって導かれたのはそのクリスマスだったんですからね。ですので時代は変わりましてもね、どんなに時代が変わってもクリスマスはこの1年で一番伝道の好機ではないか、一般の大勢の一般のノンクリスチャンの方をね、導くもう絶好のチャンス、これに勝る時はないと思っております。ですので皆さん、昨日も子ども会にたくさんの子どもたちがいらっしゃったということを先生たちからお聞きさせてもらいましたんで、よかったな、必ずやもう必ずやこの蒔いた種はね、実るに違いないとそのように思っております。で、まあクリスマスが12月の25日、そして11月30日を起点にしてアドベント第一週、2週、今日は2週ですけど3週4週となっておりますけれども、このですねクリスマスの日付ですね、イエス様は12月25日に生まれたという証拠はないし、まあ多分そうではないと思うんですね。それにもかかわらずね、この12月25日がイエス・キリストの誕生日としてもう全世界に認知されてるわけですね。いや日にちが太陽暦で本当にそうなのかと厳密に調べたらね、そうではないと思うんですね。違う時ではないかと思います。それでもね12月25日は世界中の人はキリストの誕生日こう認識してますよね。で私は教会に行きました時はまだまだ、無知でありましたので、諸女降誕とか、なんだかキリスト教のそういうことでものすごく懐疑的でした。教会におよそ出向くようなチャンスもなかったし行く気もなかったし、全く救われるに程遠いそういうところに住んでおったものでしたけれども、それがね、のこのこと出かけていったわけです。本当に感謝をしておりますけれども、で こんなね諸女降誕だとか生まれた時が定かでないとかいうようなもののそういうようなお方のそのキリスト教にね、この日付というものがね、世界中で言われてるわけですね。でこれは、なぜかな、どうしたかな、特にメノライトプレゼンはそういう儀式的とかね、そういうことは違う、そういう伝統があると思うんですね。それにもかかわらず我々はちゃんとそれを守ってるんですよね。なぜかなと思うんですね。それはね、天地万物の創造者なる永遠の神がこの世界の中にね、ある時ね、時間に介入してこられたからです。生まれた日が25日でなくても、その世界のね、この暦カレンダーのある時に神様が介入してこられたからです。キリスト教なんと反対しようと疑い深くなろうとね、そんなものありえないと、諸女降誕なんて全くありえないと言おうともね、言おうと、神はそういう形をとって、聖書の言葉に書かれているように我々の世界、この罪深い世界に介入されたからです。その介入されたということを信じようと信じまいと、神はそのことをなされたんですね。これが私はクリスマスでありますので、私は確信を持ってこのクリスマスを心から賛美したいと思うんですね。一言お願いします。天皇とお父様、感謝します。今日はこの教会の愛する兄弟姉妹とともにこの礼拝に参加して、救い主の降誕をアドベント第2週のこの礼拝を心から賛美します。ありがとうございます。どうかこの礼拝において神様が飲んでくださるようにお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン。まあ、先週先生から詳しく説明をさせて聞きましたので、もう割愛をしますけれども、このアドベントは対抗節と言われているわけですね。で、私が中学生だったか高校生の時だったか、その英語で単語を覚える時ですね、アドベンチャー、ね、アドベンチャーという言葉を学びました。そのアドベンチャーがこのアドベントと関係があるということは全く知りませんでした。クリスチャンになってから、あ、そうか、ラテン語のアドベントという言葉からこの来たんだということですけど、それがあの辞書でね、アドベンチャー、冒険ね、冒険という言葉がそのアドベント関係があるとは知らないで覚えたんですよね。でもよくよく調べてみると、英語の冒険というのはアドベント、このから来ているわけです。つまりこの冒険の一番の最初に冒険をしてくださった方はイエス・キリストであります。イエス様がおいでになったのは本当に世界の歴史の中に BC と AD のその今においでになりました。 で、でもイエス様のそのアドベントは単に来られた、世界の歴史に介入されたという異様の伝言ではなかったかなと思います。まさにイエス様は冒険をしに永遠の世界からおいでになったんですね。で、皆さんがフィリピ書の2章の6節をご覧になるとこう書いてあります。もうあの聞いていてください。フィリピ書の2章の6節、キリストは 神の見姿であられる方なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり人間と同じようになられたのです。キリストは神の見姿、もう神そのもの、これ見姿っていうこの翻訳のことはなかなかちょっと不十分で、なかなかこの本当の意味をね言い尽くすことはできないんですけど、神そのもの、神の本質そのもの、そういう言葉であります。イエス様はキリストは神であられるのです。神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り人間と同じようになられる。まさにイエス・キリスト様の世界への介入は冒険ですね。こんな罪深い、どうしようもないような罪深い人間、嘘もつくし、いい加減なこともするし、不従順だし、今も世界中で世界中の人が神に反逆してますよね。こんな世界にあえて赤ちゃんイエス様の姿を持って介入なさったんですね。これを冒険と言わずして何と言ったらいいでしょうか。イエス様はそして赤ちゃんとして来られただけではなくて、十字架を目指して歩み、十字架にかけられ、全世界の人の贖いとしてご自分の命を投げ出されたわけです。これを冒険と言わずして何と言ったらいいでしょう。でありますので、私はこのクリスマスアドベントの第2週ですけど、イエス・キリストは冒険で、その冒険の最初の姿は、言葉は人となって我々の間に住まわれたとヨハネの福音書に書いてある。言葉は人となって、人間となって、永遠の神が、強い神が、正しい神が、裁き主の神様が、裁かれる者の姿で来られたと。これがクリスマスであります。で、イエス様のその冒険の姿を思いますと、私はある一人の有名な神学者がこんなふうに言いました。危険を犯して失敗する人生は許される。危険を犯して失敗する人生は許される。我々が何かする場合、何かトライする場合、それ何でもいい、その仕事であろうと何でもいい、人生の様々なことでトライしますよね、チャレンジしますよね。危険を犯して失敗する人生は、もう神様のためにね、我々が何かを成すときに、あ、バカやな、あほなことやってるな、人は言うかもしれない。でもトライした、それで失敗やった、それは許される。考えてみたら、私はもうどれほど失敗したことでしょう。いろんなことやって、そして恨んでたし、うまくいかなかったことがもうごまんとありますよね。でも許される。このティーヒティーリヒという神学者は言ってます。そしてさらにね、こう言ってます。危険も犯さず、決して失敗もしない人生は、その全存在において失敗してる。なんと皆さん、我々こんなことしたら失敗するかもしれないとか、こんなことしたらダメかもしれないと思って、たくさんのことをやらないです、控えます。でもそうしないで何にもやらないで、危険も犯さず何にもやらない、その人生というのは全存在において失敗していると、ティーリヒは言いました。私もその言葉を見てですね、あ、本当にいろいろ神様の前にたくさんのことを失敗してきたなと、やらないことがいっぱいあったなと思って 後悔しております、後悔しております。でもまあイエス様あの時一枚のビラをもらって教会に行って、クリスマスに教会に行って、そして、その後の82歳になる今日まで、イエス様のしもべとして本当にささやかなささやかな奉仕をさせていただきましたけれども、失敗はたくさんしました。もう皆さんの前に言うの恥ずかしいような失敗もたくさん犯しました。でも許される、許される、ね、私たちは許されるということはなんという素晴らしいメッセージだと思っております。で、皆さんね、ルカの福音書の2章の2節、ルカの福音書2章2節、2章2節、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。最初のクリスマスに目撃者となったのは羊飼いです。羊飼いが糸高きところには栄光、神にあれ地には平和、主の喜びたも人にあれというあの素晴らしい天使の歌声を聞いて、そして救い主を最初に見つけて礼拝しました。そして羊飼いは満足して神をあがめ賛美しながら帰っていった、こう書いてあります。もう一箇所、マタイの福音書の、マタイの福音書の2章のところには、2章の、9節、2章9節、彼らは王の言ったことを聞いて出かけ、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついにお産の者おられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。羊飼いは初めてイエス様を礼拝したんですよね。でもそれが終わったらみんな帰っていったと聖書を書いてます。その後羊飼いがどのような人生を歩んだかについては沈黙してます、書いてない。おそらく幸いな人生を送ったと思われますけれども、そうであったかどうかはサイレントになってます。そしてここでですね、東方からやってきた黄金、乳香、もつ薬、最高の宝物を捧げて、そして礼拝をして、あの東方の博士ですね、別の道から自分の国へ帰っていったと書いてあります。イエス様に最高の尊い捧げ物を捧げた博士は帰っていったと書いてあります。帰っていった。その後博士がどのような人生を歩んだかについては書かれています。おそらく幸いな人生を送ったと想像されますけど、そうであるかどうかは聖書には書かれていない。羊飼いも博士も帰っていった。もうクリスマスが終わったらみんな幕がバーッと閉まってみんな帰っていった。羊飼いも博士も聖書劇に登場するところの重要人物がみんな帰っていったんですね。ところが帰っていったその中でただ一人帰らなかったお方はイエス様なんですよね。イエス様はみんなの帰っていった後、これからいよいよこの地上の全世界の罪人の罪を許す、救う、その技のためにイエス様は単身三位一体の神の お方がこの地上に 介入されたんですね。おいでくださったんです。でありますから、そのことを思うと我々のアドベントの第一週、第二週、これからまた第三週、第四週と本番に入っていきますけど、我々の救いにしよう、もう本当にありがたいお方です。私みたいなもう端っこでもう拾ってもらったような、汚れて人が捨てたビラで教会につながったようなもの、何の神様に何の縁もゆかりもない私が見出された。それはたった一人この地上に降りてきてくださる、こんなもののために、こんなみすぼらしいもののために帰りにしてくださった、これが私は苦しみますだと思うとですね、本当に心ワクワクするわけであります。で、今日はイザヤ書の言葉を選びました。7章の、これからまた先生からいろいろメッセージを伺うと思うんですけど、今日は、私はイザヤ書の7章読んでいただいたところであります。この中の一番重要なことは何といっても、アハズを通して主が語られた14節、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子にその名をインマヌエルと名付ける、見よ処女が身ごもっている、そして男の子にその名をインマヌエルと名付ける、これはまあ多分ね、紀元前735年頃の預言者イザヤによって書かれた、その箇所がこの7章のところです。で、数千姉妹に読んでいただきましたけど、最初の方を読むとなんか舌を噛むような、カタカナの名前の方がたくさん出てきますので、このことについて中間しようとか、このことについて解釈しようとか、そういう時間もありませんし、今日は割愛したいと思います。ただここで言えることは、ここに最初に書いてあるのは一体何のことかなということだけかいつまんで言いますと、その通りね、紀元前のこの730年頃の時代のイスラエルの状況は、イスラエルは北王国と南王国に分かれていました。北王国の方がどちらかといえば偶像崇拝、まあユダヤ人国家ではありますけど、偶像崇拝をやってる王様がたくさんいるとか、あまり良くないと思われる国が北にあったんですね。南の方が何といっても、まあエルサレムがあるし近いしね、そういうまあ、ずっと王様のダビデ王の先導をたどっていきますと、まあ直系と言いましょうか、そういう南王国と北王国で、まあ、争っていたわけです、分かれていたわけです。で、ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズ、つまりアハズはダビデ直系のそういう王家を継いでる王様、南王国の王様のことを言ってるわけです。で、この北王国の方は、このアラムと書いてありますけど、まあ、現代でいうシリアですけど、そのアラムと北王国がまあ合体して、そして南に攻め込もうとしてるわけです。北が南に攻め込もうとしてるわけです。そしてその時にですね、アハズ王はその北王国とアラム、シリアの連合軍に恐れをなして震え上がってるわけです。うわー、これは大変だ、ね、北とアラムが連合軍になって、そして我が国を攻めてくると、こういうわけで右往左往をして、いるのがこのウジヤ王です。で、そのウジヤ王ですね、このにイザヤがね励ますわけです。恐れ、驚いてはいかん、恐れてはいかん、 神様は助けられる、ね、神様は必ず助けられるからと励ますんですけれども、もう全然それ効き目がないわけです。バジ豆腐と申しましょうかね、あんまり効いてくれないわけです。で、そして、実節、主は再びヤハズにつけてこうおせられた。あなたの神主から印を求めよう。黄泉の深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。こういうふうにね、古山の木、あまり素直にイザヤの予言も聞かない、そういうハードではありましたけど、それでもね、神様がそのウジヤに向かって言われたのが、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女がもごもっている、そして男の子をその名をインマヌエルと名付けるという、なんとですね、この不信のアーゾーに向かって神様がイザヤを通して語られたのがね、この驚くべき処女降誕の予言です。で、私たち日本人はね、まあ、今大河ドラマはね、たくさん前にやってますけど、そういう昔の戦国時代の武将だとか家康だとか信長だとかね、そういう有名な人物を1年間ドラマにして、そして学んで、いろいろ現代の我々が学ぶところいっぱいあるわけです。歴史の現実ですから、もう本当にその通りヒストリーですからね。ですから現代でもいろいろそういう偉い人とか武将とか、そういう人々が困難に立ち向かって失敗したり成功したりしながら乗り切っていく、そういうことをね、我々が学んで、非常に面白いですよね。歴史ですからね。で、我々はそういうふうにして過去を学ぶという点においては、今すごく皆さんも博学だと思うんですね。知識あると思うんですね。でも日本人は予言というのはあんまりないんですよね。過去を学ぶということはあるけど、予言こうなるということはなかなかないんですよ。ただ今の時代はね、将来は AI の時代になって、もう自動運転とか、もういろいろ社会がもう激変すると言われてます。毎日新聞を見たりテレビのニュースなんか見ておりますと、将来どんな時代が来るかもう本当にわからないですね。我々がこうして今やってきて、それずっと過去ね、子供の時代に経験したことから今日を見てみると、本当に大きく変わりましたね。でもこんな風に変わるということについての、そういう予言的なことはあまりありません。まあ、こういう風に変わるだろう、大まかな人口がどうなるだとか、社会がどうなるだとか、男女の関係がどうなるとか、結婚がどうなるだとか、そういうようなことについてのね、大まかな想像はできますけど、本当かどうかわからない。ところがね、聖書の場合は予言、イスラエルという国には予言があるんですよね。これは日本人にはない文化だと思って、まあ、文化と言えるかどうか、日本には予言ないですよ。あっても全く当たらないね。しかし聖書にはそういう予言があるんですよね。これはすごいユニークです。これは世界でこれほどの正確な数で当たったと言われる、そういう予言はないと思います。旧約聖書の 28.5%、 新約聖書の 21.5% は予言なんですよね。まあ、パーセンテージ、そういうことをパーセンテージで表すのはどうかなと思いますけど、学者の研究でそのように言われております。そしてイザヤ書にもね、イザヤ書にもイザヤ書の 59% が予言だというふうに学者が 研究して発表してます。そんなにたくさんと思うんですけど、それ本当なんですよね。でその中の予言の一つが、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマニエルと名付けるというですね、そのような予言があるわけです。でこれは予言がピタッと当たったというだけではなくてね、これは驚くべき予言だと思います。生優しいものではないと思います。我々は日本人はね、大体処女降誕なんてありえないし、非科学的だし、あるはずがないです。そんなものを私も、そういう意味で言うならば私もそれを信じません。確かにそうであるかもしれません。でもこの聖書が言ってるこの予言というのは、もうそのエッセンスというか中身が違うんですよね。単なるその出来事というか、表面に現れたような出来事ではないわけです。で、この身を処女が身をもっている、処女が身をもっている、まあ、今の時代は道徳的に堕落してますので、今日の人々に当てはめて、こういう処女とかこういう言葉を論ずることはあまりふさわしくないと思うんです。けれどもこの処女という言葉は、ヘブライ語ではアルマという言葉が使ってありました。使ってあります。アルマですね。これは全く男性を知らない、全く男性を知らない結婚的齢期の女性、これをアルマというふうにヘブライ語では呼んでました。でありますから、この一般の今の道徳的に乱れた社会での意味と違って、これは本当に汚れてなき女性という、そういう意味であります。見よ処女が身ごもっている、このアルマーという言葉が使われている箇所がたくさん使われているんですけど、それを一つ一つ調べてみましたら、本当に驚く流れ、結婚適齢期であるけど全く男性を知らない女性のことをアルマーと呼んでいましたけど、もう一つね、アルマーと似たような単語もあります。それはベスーラーという言葉ですけど、このベスーラーというのは、まあ乙女とか若い女性とか、まあそういういわゆるこのアルマーに近いような人ではあっても、そうではない、まあ現代、今の時代の堕落した今の時代の女性だったらベスーラーっていう言葉が適当ではないかと思うんですけど、そういう言葉がたくさん聖書には出てまいりますけど、結婚しておられる、もうですね、既婚婦人ですね、既婚婦人の場合にも用いられてるんですね、ベスーラーっていう方は、ね、でもアルマーという方は断じてそういうことがない言葉です。でこの聖書が、新約聖書の、ギリシャ語に訳されたというパルセノスという言葉に、このアルマーという言葉が翻訳されて、このパルセノスという言葉はこのアルマーと同じ意味合いに使われています。だからこの聖書でですね、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名、インマヌエル、神が我々と共におられる、このお方だけが、このお方がアルマによって、アルマであるマリアを通してお生まれになった、その方がインマヌエル、神が共におられる、神が共におられる、この方だけなんですよね。誰もこれに代わる人物はいないし、そのようなものは、ただこの方法として お生まれになった方のみがインマヌエルだというわけですね。で、マタイの福音書ちょっとご覧いただきましょうか。マタイの福音書の2章一章のところを見ますと、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その体に宿っているのは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分のためをその罪から救ってくださる方。この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。一番最初に申し上げましたように、イエス・キリストの降誕はアドベンチャー、冒険ですよね。冒険はこの世界への介入だったんですね。で、このことが分かった時にヨセフは内密に晒せようと決めたとあります。これ分かりますね。私だったらそうすると思います。内密に晒せようと決めた。でもこのことを行わしめたのは聖霊による神様の聖霊による介入なんですよね。だからヨセフがおかしいと思っても、ヨセフがどれほど葛藤することがあったとしても、それは聖霊による介入、神様の特別、この世界における特別の介入。罪を許し、罪から救う介入。それでありますから、処女が身ごもっている男の子を、その名をインマヌエルと呼ばれる。神が人間になる。神と人間がもう合体する、ね。合体する。その方法は、ここに書いてある。このアルマーが、パルセノス。これがマリアのお腹に聖霊による、ね、降誕ですね。聖霊による誕生ですよね。それがあるので、その誕生を通してのみイエス様の冒険ですね、これが全世界の人々に罪から救われる救いをもたらす、そのことになったわけですね。私は、処女降誕とかそういうようなことはもう断固信じない、もうそういう人間でありました。そんな非科学的なこと、そんなバカバカしいことということをですね、固く信じておるような断固な愚か者でありました。でも神様が介入なさるとしたら、この方法だけですね。神が人間としてこの世界に介入しようと思ったら、これ以外の方法は見つからないです。これだけです。罪のないお方が、罪ある者のために人間の姿をとって、我々罪人を救うという方法がもしあるとするならば、このクリスマスの誕生だけであります。ですから、その名はインマヌエル、神が共におられると、なんという素晴らしいことでしょうか。今年のクリスマスも皆さんと共にですね、本当に救い主を称えたいと思います。一言お祈りします。天皇お父様、感謝します。 方の恵みを感謝します。世界中の人々がこのクリスマスを祝いますけれども、この祝い方は尋常な祝い方では足らないと思います。我々の信仰が全く新しい奇跡的な誕生をお祝いする、そのような信仰がなければ、クリスマスはこの世のクリスマスになってしまいます。でも感謝します。こんな愚かなものを見せてくださり、救いに入れてくださったことをありがとうございます。皆によってお祈りします。アーメン。